Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第240回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は直子さんに誰もが知る名作を朗読していただきます。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
き。今日は直子さんと二人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は直子さんに、ね、引き続き、はい、あの名作、はい、都市春の第3話を読んでいただきますが、はい、芥川龍之介といえばね、うん、短い生涯の中で本当にたくさんの作品を残していらっしゃいまして、はい、しかも朗読作品としても大人気の作家さんでいらっしゃいますよね、はいはい、朗読会なんていうのを開催されていると、はい、必ず一つは作品としてね、
はい、ありますね、
取り上げられています、はい、で今回ね、直子さんがこの都市春をあえてお選びいただいたのが、はいどうしてこれを読んでみようかなって思われたのか、ちょっと教えていただけますか。
これはずいぶん古い話になります。
あ、なるほど、はい、遡ること、
遡ること、私が高校生の時、
はい、高校生、
はい、
ない、
あのその高校の、学区で、はい、学区のいろんな高校が集まって、はい、高校の演劇部が集まって、はいはい、演劇発表会みたいなのを私の高校でしたんですよ、はい、で当時私放送部だったんで、はい、あの音響とか あのマイクとかの担当とかで、
ああの高校の時は放送部、
放送部です、はい、
演劇部じゃないです。大学が演劇部、
大学が演劇部
ですね、
はい、そうです、はい、それで、まあ 演劇部じゃないけれども見る機会、その発表会を見る機会を得たんで、はい、見たんですけど、はい、その中で都市春をどこかのどこの学校だったかは忘れたんですけど、はい、どこかの学校がしてて、
あら、
でなんかいい話だなと思って、
これを高校生が演劇で、
はい、ええ、
あらら、
あの今ね、あの朗読始めて原作を読んで、私の記憶の違いかもしれないですけど、はい、若干脚色はされてたような気はするんですけれども、
でもね、できそうな感じしますよね、
そうです ね、はい、
鉄管師とかが急にふらっと現れて、まあ、高校生、めちゃくちゃ若いっていう感じですけど、はい、来て、はい、何をしとるのじゃみたいな感じの、
そうそう
ですね、はい
はいはい、で、あのやっぱり最後感動したのを覚えてて、はいはい、これちょっと一度原作読みたいなと思って読んで、うん、そしたら、
うん、
ちょっと朗読何回かに分けたらご紹介できるかもしれないなと思ったので調整しております。
長い間温めてくださっていた、
は
い、
そうですね、
いつかは読んでみたいなっていうことで、はい
そうです ね、やっぱりその辺が芥川龍之介のすごいところでしょうかね。あの忘れないでいつまでもどっかで心の引き出しの中に残ってたってい
う。なるほど、でもね、はい、そう考えると、はい、なんかこう奇遇な運命っていうか、直子さんがねその当初、はい、あの放送部でいらして、
はい、
で大学で演劇をやられて、
はい、
でそれから少しねそういうことには遠ざかっておられて、
はい、もう全然、はい、
ね、そして今のこの年を重ねられて、はい、年春にはこう、はい、こうやってあの読む機会を得たということは、はい、何かの巡り合わせのような気がしますね、はい、
不思議です ね高校生の時そんな未来が来ると思ってなかったんです。
本当ですよね、でもね、ある意味こう夢を叶えられたっていうことになりますかね、
はい、そうです
ね、
はい、
素敵です、ありがとうございます、はい、ではその夢を叶えていただいた都市春をお読みいただこうと思いますが、はい、今日は第3話ですから、はい、3回目ということで、4回シリーズ、
そうですね、今回と
3
回目、あともう1回で終わりです、
ね、佳境に入っておりますね、はい、それではね、ちょっと今までのお話をちょっとだけ、はい、あの簡単にご紹介いただけますか。
唐の都、うん、中国ですね、はい、舞台は、洛陽で一人の若者都市春が、はい、あの財産を使い果たして共に暮れてたんです、うん、そこへ鉄管師という老人が現れて、はい、都市春を大金持ちにしてくれます。
いいな、
はい、ところが都市春は贅沢な暮らしをまたしてしまって、うんうん、または貧乏になってしまうんですね、はい、そしてあろうことか、
うん、
鉄管師が仙人であることを見抜いてですね、うん、自分を弟子にしてくれと願い出るわけです、
うん、
都市春は修行のために、鉄管師とともに峨眉山へ向かうというところで、
あ、ところまで、
はい、終わり
こともあろうか、仙人になりたい、大胆なことを
大胆です、ね、
申しました、
はい、
それがどんなことになるのか、
はい、
これからお読みいただくということですね、
はい、
分かりました。とても分かりやすくてね、皆さんもワクワクしてお持ちいただいてるんではないかなと思います。それでは大人気の作品でございます、直子さんに、はい、都市春の第3話を読んでいただきます。お願いします。
都市春第3話、芥川龍之介。二人を乗せた青竹は間もなく峨眉山へ舞い下がりました。そこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました。もとより人跡の絶えた山ですから、あたりはしんと静まり返って、やっと耳に入るものは後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松がこうこうと夜風に鳴る音だけです。二人がこの岩の上へ来ると、鉄管師は都市春を絶壁の下に縛らせて、俺はこれから天井へ行って西王母にお目にかかってくるから、
お前はその間ここに座って俺の帰るのを待っているがいい。多分俺がいなくなるといろいろな魔性が現れてお前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を聞いたら、お前は到底仙人にはなれないものだと覚悟しろ。いいか、天地が裂けても黙っているのだぞ、と言いました。大丈夫です、決して声などは出しません。命がなくなっても黙っています。そうか、それを聞いて俺も安心した。では俺は行ってくるから。老人は年春に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって嫁にも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。年春はたった一人岩の上に座ったまま静かに星を眺めていました。するとかれこれ半時ばかりたって美山の焼きが肌寒く薄い着物に通り出した頃、突然空中に声があった。そこにいるのは何者だ、と叱りつけるではありませんか。しかし年春は仙人の教え通り何とも返事をしずにいました。ところがまたしばらくするとやはり同じ声が響いて、返事をしないと立ちどころに命はないものと覚悟しろ、と厳しく脅しつけるのです。年春はもちろん黙っていました。とどこから登ってきたか、乱乱と目を光らせた虎が一匹忽然と岩の上に踊り上がって、年春の姿をにらみながら一声高くたけりました。のみならず、それと同時に頭の上の松の枝が激しくざわざわ揺れたと思うと、後ろの絶壁の頂からはしとだるほどの白蛇が一匹炎のような舌を吐いてみるみる近くへ降りてくるのです。年春はしかし平然と眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇とは一つ餌食を狙って互いに好きでも伺うのか、しばらくはにらみ合いの体でしたが、やがてどちらが先ともなく一時に年春に飛びかかりましたが、虎の牙に噛まれるか蛇の舌に飲まれるか、年春の命は瞬く間になくなってしまうと思った時、虎と蛇とは霧のごとく夜風とともに消え失せて、あとにはただ絶壁の松がさっきの通りこうこうと枝を鳴らしているばかりなのです。年春はほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていました。すると一陣の風が吹き起こって、炭のような黒雲が一面にあたりを閉ざすや否や、薄紫の稲妻がやにわに闇を二つに裂いて、すさまじい雷が鳴り出しました。いいや、雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。年春はこの天辺の中に恐れげもなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光、しばらくはさすがのガビさんも覆るかと思うくらいでしたが、そのうちに耳をもつんざくほど大きな雷鳴がとどろいたと思うと、空に渦巻いた黒雲の中から真っ赤な一本の火柱が年春の頭へ落ちかかりました。 トシシュンは思わず耳を押さえて一枚岩の上へひれ伏しました。がすぐに目を開いてみると空は以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも茶碗ほどの北斗の星がやはりキラキラ輝いています。してみれば今の大嵐もあの虎や白蛇と同じように鉄管子の留守をつけ込んだ魔性のいたずらに違いありません。トシシュンはようやく安心して額の冷や汗を拭いながらまた岩の上に座り直しました。そのため息がまだ消えないうちに今度は彼の座っている前へ金の鎧を着下した身の丈三畳もあろうという厳かな神将が現れました。神将は手に三つ股の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先をトシシュンの胸元へ向けながら目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、
こら、その方は一体何者だ。このガビ山という山は天地開闢の昔から俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからずたった一人ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら一刻も早く返答しろ
というのです。しかしトシシュンは老人の言葉通り黙念と口をつぐんでいました。
返事をしないか。しないな。よし、しなければしないで勝手にしろ。その代わり俺の眷属たちがその方をズタズタに切ってしまうぞ。
神将は矛を高く上げて向こうの山の空を招きました。その途端に闇がさっと裂けると、驚いたことには無数の神兵が雲のごとく空に満ち満ちて、それが皆槍や刀をきらめかせながら今にもここへ人なだれに攻め寄せようとしているのです。この景色を見たトシシュンは思わずあっと叫びそうにしましたが、すぐにまた鉄管子の言葉を思い出して一生懸命に黙っていました。神将は彼が恐れないのを見ると怒ったの怒らないのではありません。
この五条者め、どうしても返事をしなければ約束通り命は取ってやるぞ。
神将はこうわめくが早いか三つ股の矛をひらめかせて、ひとつきにトシシュンを突き殺しました。そうしてガビさんもどよむほどカラカラと高く笑いながらどこともなく消えてしまいました。もちろんこの時はもう無数の神兵も吹き渡る夜風の音と一緒に夢のように消え失せた後だったのです。北斗の星はまた寒そうに一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も前に変わらず高校と枝を鳴らせています。がトシシュンはとうに息が絶えて仰向けにそこに倒れていました。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ありがとうございました。芥川龍之介作「都市春」を、今日は第3話ですね、はい、非常に緊迫した場面がもうずっと続いておりました、はい、よくぞこんな難しい文章そんなに集中力をね切らさず読んでいただきましたけども、どうでしょう、この今日のね場面、第3話を読んだ上でこう大事だなと思われたところとか、あのこういうふうに読みたいなと思ったところとかはどんなところですか？
場面の描写、はい、やっぱりさっきね、はい、恵美さんがおっしゃったように緊迫した場面が続くの で、
はい、
この場面の描写をうまくどう表現するか、うん、で都市春があの仙人になるためにどんなに厳しい状態にあるかっていうのを、うん、うまく読めたらいいなって思ったんですけど、
そうですよね、
まあ、ただ力んだだけで、
いやいや、いろんなのが出てきますもんね、
はいはいはい、
なんか初めに出てきた、なんか大きな声が聞こえてきましたとかって言って、はい、でもその大きなものの描写とかもいろんな単語が出てきていて、
はい、
もう芥川龍之介のこのボキャブラリーの多さとか、はい、あの緻密なこの表現力とかもすごい、
そうです ね、
はい、あの発揮されていました、はい、乱々と目を光らせた虎が一匹忽然と岩の上に踊り上がって、都市春の姿を睨みながら一声高く、はい、もうすごいですよね
そうなんですよ、もう、ね、この文だけでもう映像が浮かぶ感じ で、
う
ん、
そうですよね、
素晴らしい文章です、
それを見事に表現していただきましたけども、
ありがとうございます、
ね、まあ、今ね、はい、おっしゃったようにこう表現をする、はい、このいろんなものが出てくる、はい、でそれがどんな動きをするかっていうのを表現することを、はいはい、あの苦労しましたということなんですけども、はい、どんな風な表現をしたらそれが、あのうまく表せるんでしょうか？
あの静かなところと動きのあるところの落差、う
ん、あ、なるほど、はい、
ですね、
うん、
はい、あの緊迫したところはちょっと早めに読んだり、
あ、スピード早く読む、
はい、読んだ、まあ、単純にスピードだけでもないんですけど、うんうん、あの間とかもあるとは思うんですけど、はい、そうですね、ちょっとあの早めに読んだり、
うん、
で、あのこのいろんな怖いことが起こった後で急にスッと引くんですよね、
そうですよね、
急にスッと静かになっちゃう、
はいはいはい、
でそこはやっぱりあのちょっと透明感を出そうかなと、
うん、透明感、
透明感、あのちょっと力を抜いた喋り方にしようかな、喋、うん、り方じゃない、読み方にしようかな、はいはいはい、と思ってしたつもりなんですが、はい、でも全体的にやっぱり緊張して、
はい、力入っちゃいました、難しい文章ですからね、はい、いやいや、もちろんもちろん、うん、ね、やっぱりエネルギーが、はい、もうすごい突出したエネルギーのある文章なので、はい、もちろんそういうテンションで、うん、あの対峙しないと読めないものだとは思うんですけども、うんうん、はい、今みたいに緩急をつけるっていうことも大事かなということですか、
はいはいはい、それとやっぱり出てくるものをはっきり言おうかなと、
うん、
あの虎と蛇と雷と風、
うんうんうんうん、
あと神将っていうのは神様 の、 あの将軍
ということ
なんですけど、
はいはいはいはい、
神将ってと、あと新章が矛持ってるよっていうの、うん、そういうちょっとキーワードを、
うん、
あのはっきり言おうかなとは気をつけ
た
つもり、
なんか聞いてくださる方がこう想像できるように、うん、あのはっきりと人物像とかを思い描けるようなっていうことを、
は
い
は
い、あの思い描きながら、
はいはい
ね、読んでくださったということですね、
まあ、それが正解かどうかは分からない、私なりの読み方なんですけど、
ね、はい、直子さんのファンもたくさんいらっしゃいますんで、あの直子さんみたいに読みたいなって思ってらっしゃる方に向けて、まあ、この中で真似するんですっておっしゃってた方もいらして、直子さんの読み方がすごく好きなので、あの真似して読んでみたんですけど、はいはい、同じにはならないんですっておっしゃってた方もいらしたので、
は
い、あのちょっとこの な風に読んだらいいのよっていうところをね、はいはい、あのアドバイスしてもらえたらいいなと思ってお聞きしました。
もうそれ入ります恐縮です、
ね、聞いてくださった方、はい、あなるほどって思ってくださったか、いや真似できないなと思ってくださったかね、
はい、まあ、何かの、ね、参考に なればいいですけど、
ね、そうですね、はい、ありがとうございます。で、ね、先ほどあの芥川龍之介の作品ってすごいあの朗読をされる方に人気ですっていうことなんで、はい、まあ、どういうところが人気なのかなってちょっと私も思って、
はいはい、
であの調べてみたんですね。
ありがとうございます、
は
い、
でもちろん、ね、芥川龍之介は短編作家さんでいらっしゃる、うん、はい、まあ、長編もあるらしいんですけども、うん、まあ、主には短編が多いっていうことなんですね、はい、であのどんな文章に特徴があるのかっていうのを調べてみましたら、はいはい、心地よいリズムがある。
わかります、
わかりますかね、私あんまりよくわかんないですけど、はいはい、ね、直子さんならわかる。で、はい、声に出して読むと酔うような音律の良さがあります。わかります、
なんとなく、はい、
私全然わかんないですけど、あのでもそういうことらしいんですね、はい、で朗読するのにふさわしい長さです。
あ、
まあ、15分ぐらい、はい、これ、ね、これはね、もうちょっとかかるかな、
4
編、は
い、
ね、読んでいただいたらもうちょっとかかるかもしれませんが、まあ、ちょっと取り組もうかなと思える作品ですという、はい、長さですということですよね、はいはい、で論理的に整理された簡潔平明な筆致に特徴があるって書いてあったんですけど、はい、平明ではないですよね。
そうですね、一文長すぎますね、
ね、もっとこう難しい言葉を使ってないとかっていうのが平明だと思うんですけど、
は
い、
平明ではないですよね。それはね、ね、ちょっと漢文っぽい
言葉も入ってたり、すごく賢い人が平明とおっしゃるのかもしれませんけれども、はい、私たちにとっては平明ではないけれども、はい、まあ、あの論理的であるということはそうかもしれませんね、うんうんうん、はい、で、まあ、あの人気の作品としては有名なものに蜘蛛の糸、みかん、トロッコ、はい、花羅生門、芋粥、カッパ、はい、歯車、もう今言っただけでも、はい、あーで皆さんご存知の作品ばっかりでございますけれども、はい、まあえて都市春にあの挑んでいただいた直子さんですので、はいはい、次が最終回っていうことですよね、
はい、
でこんな今死んじゃいましたよ都市春ここで終わりじゃない。
そうなんです、
ね、これからね、はい、どんなことに展開が待っているのかというところに、はい、皆さん心を躍らせてお待ちいただきたいなと思います。まだまだ試練が続きますね。はい、あの知ってらっしゃる方ももう一度ね、はい、噛み締めながら聞いていただけたら嬉しいなと思いますので、はい、また次回楽しみにお待ちしております、はい、
ありがとうございます。
はい、今日は直子さんに芥川龍之介の都市春第3話を読んでいただきました。ありがとうございました。
今までとこれからを。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあ今日ね都市春読んでいただいたんですが、はい、直子さんは次に芥川龍之介の作品を読むとしたら、はいはい、何を読んでみたいですか。
ね、さっきあのエミさんがおっしゃった、はい、花。
あ、花、
ええ、
あれ面白いですね。
ちょっと面白いです。長い、
ちょっとユーモラスでもありますし、ええ、でもなんかこういろんなものを含んでいる、うん、面白い作品ですよね、
は
い、あれの方が短いですかね、この都市神よりは。長さは
そうです
ね
長、短いと思います。 なんか自分の、あの記憶ですけれども、
私もそう思いますので、はい、またぜひ、ね、はい、ご披露いただけたら嬉しいなと思います、はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。We can